はい。
こんにちは。
こんにちは。ふや
じゃ
であ
、
す。
カンテラです。
このポッドキャストはね、
はい。
ラム君たち主催の、ディズニー関連ブログアドベントカレンダー2017の7
はい。
日目に参加しています。
皆さん、はじめまして。
珍しくちゃんとオープニングを撮ってます。
そうなんですよ。これいつも、編集してて思うんだけど、名乗った方がいいですよね。名乗らず始めてしまうという癖があるから。
そうですね、今回アドベントに向けてね。
はい。
かしこまって。
かしこまって参りましょ
はい。
う。一応いつもはね、もう一人いるんですけど、
本日、謎の喉ガラガラ問題につき、
まあ、
ご
欠
欠
席、
席ということ
重要
で。
な時に欠席、まあ、一応、新田大君という、もともとね、このポッドキャストは、プーヤ&新田内で始まった。
のに、こういう重要な機会においてね、
はい。
謎の。
もう喉ガラガラらしく。じゃあ、話していきますか。今日の話題は。
今日はね、12月7日のこのポッドキャスト公開ということで、
はい。
いよいよ、
いよい
翌
よ。
日、
はい。
12月8日に、9時55分から D ライフで、ファイアボールユーモラス暫定的最終話が放送されます。
おめでとうございます。
いやー、長かったです
長
ね、
かっ
この
た。
物語も。
珍しくね。このポッドキャストでは毎月ね、ファイアボール回を
というわけ
出
で、
してますから。
今回は、ファイアボールユーモラス暫定的最終話に向けての
はい。
おさらいをしてまいりたいと
お
思い
さ
ま
らいし
す。
てまいりましょ
ね、
う。ファイ
正
ア
座
ボール。
で最終回見るためのね、
そう、正座で。
最終回監督による実況中継があるらしいですから、
ツイッ
ツ
ター
イッター
で。
で。
オー
ね。
ディオコメンタリー的な。
オードリーとディズニー・スタジオ・ジャパンよ。これが公式実況だってやつよね。
この監督直々にやってくれると。
150秒しかないのに。
50秒しかないのに。150秒間で何回ツイートするんだろう。てか、なんか引っかかんないかなって若干心配になるけど。連投しないでくださ
ね、昔だったら API 規制かかってますからね。
い。そう、そのね、記
そんな
憶
こ
が
としたら。
しばらく待ってください。今ないのか、それ。あ、ないの
今は
か。
かなり緩くなっ
あ、そ
て
っか、
ね。
今ないのか。って言って
あ
ね。
りはするけど、相当緩くて、まずは引っかからないみたいな。
あ、そうなんだ。知らなかった。昔の名残である、あると思ってた。
まあ、それはさておき。
はい。
一応ね、ファイアウォールから説明してもらいましょうかね。
ファイアーボール見たことない人ももしかしたらいるかもしれない。まあ、どうなんですかね。
まあ、この前ほら、つむつむにね、
あ、
突如登場して知名度
あれ、
が上がっておりますって。
すごい面白いのが、キャンペーンの画像
そう
が。
そう。いや、つむつむにね、つむつむ、ディズニーつむつむ LINE のね、に、こう、11月
これすっ
13
ごい
日
面
で
白いよ
突
な。
然、まあ予告はされてたんですよね、一応。それっぽい。ティーザー的な予告はあったんですけど、まあ急に、ね、ファイアボールのドロッセル、主人公のドロッセルがつむつむに登場したと。大事件ですよ。
大事件ですよ。
まあ、ファイアボール初回の放送から9年半経つんですけど、
はい。9
未
年
だに
半。
ミッキーたちと絡んだことが全くございませんね。
あ、そっか。そう言われ
フ
る
ァイ
と
ア
そうだ
ボールいろいろグッズ展開とかはあったんですけど、全部ファイアボール内でしか完結してないんですよね。
な。なるほど。確かに。
ついにディズニーキャラクターの仲間入りを、こう、
果たし
正々
た。
堂々と出したという。
すごい。
大事件がございましてね。僕、つむつむね、
つむつ
つ
む
むつ
ね。
む、いつからでしたっけね。もう5、6年経ちますよね。
もうだいぶ長いよ、これ、このゲーム。
今になってつむつむを始めるっていう。
あ、ゲームをめったに
ダ
や
ウン
らない。
ロードから始めるっていう。
お
そこからね、2日間やり込みましてね。
ー。ゲットした。
ゲットしました
お
よ。
めでとうございます。
もうなんか、本当に一から始めてるんで、ドロッセルを取った瞬間に急に強くなった。なんか、ミッキーが、最初ミッキーが出て、こうミッキーがなんか特殊効果がこう真ん中のツムを消してくれるんですよね。で、ずっとそれでやってたんですよ。ドロッセルも真ん中のツムを消すっていうやつだったんで、あ、ミッキーと同じかって思ったらなんか5倍ぐらい消してきて、サイズが。ドロッセル超強いじゃん。
なるほど。
でね、なんかそのドロッセルのツムを持ってると参加できるイベントがありますね。
すい
そ
ま
れ
せん。
がプー。
プーね。そう、それが言いたかったの。このキャンペーン、なんていうの？キャンペーンバナーみたいなのが プーと、 ドロッセルが。
そうそう。まさかのドロッセルが初めてファイアボール以外で並んだキャラクターがプーっていう。
これは舞浜横丁をもう、これ乗せてくれって言ってる。
世界で他の人はこれを望んでいるのかってね。僕以外がこの状況を望んでいるのか。
いやもう、もはや、ここにもうピンポイントでマーケティングしてるという気がする。
別にプーとイベント被せなくてもやるのにって。
これでも分かってる人いるんじゃないかなって疑いたくなる。たまたまなのかな、
まあ僕当選しましたから。
あ、
ファイアーボール感想文キャンペーン当選しましたね。
そうでしょ。老舗の味を頑固に守る。
頑固に守る。秘密部員、ちくわ部。
部員ですからね。
部員ですからね。
今のところこれ名乗れるの、プーヤとラム君。界隈では。
いや、光栄な。
光栄な賞もいただいてしまいました。残念ながら、レジナルド賞ではなかったけど。
いやー、もうね、ペコスさんのね、ツイートが週一でね、
うん、
人工のちくわぶと天然のちくわぶの天然の大切さを分かるようになったっていう、感想文が週一で、うん、この人が優勝に違いないと、思ってたんで、ペコスさんも同じ並びにいらっしゃったんで、もう、僕はあの人を超えることはないと思ったんで。
あ、じゃあもう、
このミンペコスさんがいるなら、その賞を取れただけでもありがたいと。
中海賊オリジナルド賞は相当名誉な方じゃないと。誰だろう。まあ、これは次回。
12月8日に放送されます
ので、ね。明日ね。
明日です。
明日。
明日の夜です。
いやー、すごいな。というわけも今、激アツなファイアボール。
今、激アツね。もう、かなり皆さんね、浸透してますからね。
もう浸透してるはず。
ね、これでドロッセルなんだってなったわけだもんね。
いるのでは。これを勝手にね、どんどんパーク展開とかしてほしいのが、ないか。とりあえずグッズを売ってほしいっすな。
そうですね。
つむ人形。
いや、このファイアボールでつむつむが出た時のドロッセルがね、うん、ツインテールのドロッセルなんですよ。
あ、初期の、
そうそう。
第1期の。
まあ、簡単に解説しますね。
そうですね。
知らない方にね。
そうですね。ここ、そこの話をしていきましょう。はい。
ファイアーボール。はい。まあ、短編アニメーションなんですね。
はい。
1話2分程度。
2分程度。
1話2分程度でね、11期13話。
はい。
まあ、26分しかないという。
26分です。
はい。で、1期、2期。で、今3期目が放送されていて、
はい、
3期の2話までが放送されるところで、次回が最終回ってことは3話しかないんですけど。
なので、1期と2期は13話あって、
で、3期は3話。まあ、暫定的ですけどね。
暫定的。
暫定的に3話しかないんですけど。
まあ、暫定的最終話って書いてあるから。
まあ、合計ね、全部見ても1時間という。
1時間です。一期で
一期
23分、
一期26分、うん、で、3期が2分半なので、7分半。
うん、でも、1時間ちょっと。
うん。
さっくり見れます。
1時間行ってないですね。
これはもう、さっくり見れますから。
うん。
今すぐこのポッドキャストを閉じて、
閉じて、
YouTube で見てください。
で、まあ、一期二期ね、まあ、それぞれ30分しかないんですけど、
はい、
期が変わるたびに、主人公ドロッセルとゲデヒトニスのフォルムが変更されるという。
ですね。形が。
とんでもないアニメ。
変わる。ね。結構違う。
かなり変わりますね。
声は一緒。
声は一緒。なんか監督曰く、アニメーションで声だけ残して形が変わっても、なんか認識されるのかみたいなのを試したらしいですね。
なるほど。
そういうで、はい、今回つむつむにね出ているドロッセルがね、一期、まあ、ファイアーボール、まあ、通称無印っていうんですけど、まあ、はい、ファイアーボールっていうタイトルのね、はい、一期のドロッセルなんですね。
一期、これがまあ一番、うん、まあ、当時ね、ニコニコで流行ったっていうことなのかな、ね、
まあ、グッズが売れたりとかしましたからね、
はい、
そのいわゆる普通のアニメ系でね、ディズニーじゃない、
はい、
流行りましたね。
一応ディズニー、なんていうの？ディズニーアニメなんだけど。ディズニーアニメなんだけど、日本で開発というか制作してるんですよね。
そうですね。日本、ディズニージャパン初めてのオリジナルアニメーション。まあ、スティッチビックリマークのさつきがけって言われるとあまりね、印象がよろしくないけど。で、この後、2期で、
はい、
時代が戻りまして、はい、一期の話からね。
ファイアボール。
の昔の話になったんですね、二、はい、期は。
ある種プリクエル。
そうですね。
はい、
で、その時に、ポニーテールのドロセルになったんですね。
うん、
で、今回3期で、さらに時代が戻りましてね。
そうなんですよ。かなり戻ったの
かな。かなり戻ってます。ま
あ、厳密にはちょっとわかんないですよね。
そう。戻ったと思われる。
ないから。
まあ、最初はね、ドロッセルと、はい、貴族のお嬢様ですね、ドロッセルは。
お嬢様ですから。
うん。ロボット貴族が、統治している、貴族社会なんですけど、はい、まあ、そこの、ウラノス国テンペスト領を治めている領主のドロッセルお嬢様、はい、
お嬢様
でお父様のね、
はい、
ビントシレル卿がすでに亡くなってまして、
そうですね、
でそのドロッセルがそのウラノス国を統治することになってると。
そうですね、
はい、で、人類がね、そのロボット政治を倒すために、まあ、攻めてきてるんですね、常に。
そう、攻撃、
まあ、攻撃をずっと受けていると。
一気はかなり攻撃されてますからね。
で、まあ、そういう、その状況下での、ドロッセルとゲネヒトニスのたわいもない会話をみんなで見る。
ゲネヒトニスは執事になるのかな、
ね、はい。はい、まあ、亡きお父上の命を受けて、ドロッセルを育てながら見守っているというね。
はい。まあ、たわいのもない会話。
たわいもない会話をみんなで見るっていう。
まあ、ギャグアニメですよね。
そうですね。ギャグアニメ。
ドギャグアニメですよ。別に真面目な、なんていうか、真面目な話ではないと言ったらなんか失礼だけど。
勝手に真面目に受け取ってるだけだよね。そう、本来ギャグアニメ、ね。
真面目に解釈しすぎだっていう。
そう。で、はい、ニッキー、ファイアーボールチャーミングっていう名前になりまして、
はい、
で、それが放送されたんですけど、
これは
それが話が戻りましてね。
ちなみに放送年度は
2009年かな。
一期が 9年半前って言ってたね、さっき。
そうだ。一期がね、2008年なんですよ。
2008年。2008年。はい。
二期は、6年前だから11年ですね。
2011年
に2期が放送されました。
で、3期が今やってると。
3期が今、6年ぶりの新作です。
でちなみに3期は D ライフでやってるんですよね。
3期は D ライフ。
はい。
素晴らしい放送局、D ライフ。
素晴らしい放送局です。はい。で、
で、ファイアボールチャーミングがね、はい、2期で、はい、話が、時代が戻りまして、
うん、
まだ、お屋敷のところまで人類が攻めてきてないけど、
はい、
こう、じわじわと攻めてきているぐらいの時代なんですね。
そうですね。これまだ砲撃受けないからね、アニメの中に。直接的な。はい、
割と、その、一期を見てる人に分かるようなフレーズがね、
うん、
こう、公式伏線回収みたいなのね、
うん、
割と取り込んでる。で、今回3期、
はい、
ヤボルユーモラスっていう名前になったんですけど、
はい、
そこでね、さらに時代が戻りまして。
戻りましたね。
お父様が生きてるんですね、今回。
そうなんですよ。ウィントシェル卿が、ご存命と。
ご存命という、かなり衝撃の、我々からしたら衝撃の事態でしたけど。
我々のね、ポッドキャストでは、未来じゃないかという説を出してたんですが、過去で、まさか生きているとはという。最初に必ず始めるときに、お嬢様がゲネヒトニスを呼ぶんですね。
最初、ファイアーボール無印では、
はい、
まあ、ゲネヒトニスの名前を間違いながらゲネヒトニスを呼ぶんですね。
そうですね。
で、ニッキーのファイアーボールチャーミングになると、はい、ゲネヒトニスがドロッセルを呼ぶんですね。
うんうん、あ、そうです。
今回は、どう呼ぶんだろうって思ってたら、まさかのお父様を呼ぶっていう。
あそこでもうびっくりするという。
びっくりしましたね。もう一言目からね、刺激でしたよね。
まさかご存命とは、うん。
ただね、2分半しかないんでね、そこに驚いてる場合じゃないですから。で、まあ、やってきまして、はい、2期まで放送が終わりましたと。
はい、
でね、このポッドキャスト、まさかのね、ファイアボール1話放送されるごとに収録するという異常な体験を取っておく。
お祭りですから、ファイアボール。
もう、ミキの振り返りに入りたいと思います。
もう、多分ここ、毎回ファイアボールも振り返って、次を見てみたいな繰り返しますから。
早くファイアボール放送されちゃうから撮りましょうって言ってますからね。今回、はい、第2話のタイトル、黄金の心。
黄金の心。エピソードが。
エピソードがね、まさかね、エピソード7まで撮りましたね。
前回4だった。
前回ね、はい、前回4で、4でしたね。
4。
だから、その、ね。これスターウォーズオマージュじゃないかとかね。
思った。
いろいろ言ってましたけどね。まさか。
ちなみにこれが、飛んでるのは別になんて言うんだろう。
まあ、あんまり驚くことじゃないんですよね。
まあ、今までもね、最初に歴が出るんですね、メルクール。
メルクール歴っていう、その、ファイアーボールの中での歴があったんですけど、
はい、毎回1話ごとに飛んでるんですよね、かなり。
飛んでるんですね。8の倍数で。
あ、8の倍数なんだ。
あれ絶対に8の倍数だと思う。
それは知らなかった。で、今回はそのメルクール歴が出ない代わりにエピソードが出て、
いきなり第1話でエピソード4って出るっていう。
で、次が7と。
7。
で、次はどうするんだろうっていうのもまた気になると。うん、
気になるとね。まあ、そこがまず見どころですね、サマの。
見どころです。なんで、最初に、じゃーん、じゃーんって、こう、出て最初に出ますからね、そこでエピソードが。
ね、かっこいい英語タイトルでね。
かっこいいですよ、今回。
初めて英語タイトルが。
超かっこいい。
でも、ハート・オブ・ゴールドと。まあ、今回、珍しいことにね、すごい喋るんですよね。
喋る。そして会話が噛み合う。
そうそう。
これが、面白かったな。
で、まさかのね、ドロッセルの一人称、僕って。
あ、そうそうそうそう。なんか、これは、なんか、なんていうの、いつもとキャラが若干違う。
それに対して、とも言わないっていうね、うん、そこに対するリアクションゼロ
なかった、
うん、
普通にそれで進んでた、ね、
アニメのビデオに触発されたかなんかだと思うんですけど、
僕キャラみたいな、
うん、何も言わずに突然僕キャラになるっていう、うん、で、まあ話としてはね、トロッセルが、はい、まあ、もう寝る時間なのに、うん、怖くて目が覚めてしまうと、はい、ジュエヒソニスに言いに来るんですね、うんうんうん、で、まあ、ここで、エディスミスとかお化けの仕業じゃないかって言うんですけど。
あ、そうだ。1話の。
お化け、ね、
お化けでございますかって。
あ、ここでね、この、前のエピソードについてここまでしっかり出してくるの珍しいですよね。
そう、1個前のっていうと、あんまりないのかね。
うん。だからその、事件があって、うん、この前人類に攻め込まれる時はみたいな話はありますけど、うん、ちょっとしたエピソードを前の話にも入れてくるのはないですね。
そうか。そう言われるとそうかもしれない。
それ気になりました。
なるほど。
だからその時間軸がそんなに実は離れてないんじゃないかっていうね。
あー、なるほどね。まあエピソードだから分かんないからね、実際の時間
軸、うん。そうそうそう。時間軸が、実は同じ日かもしれないですからね、これ。
同じ時間。
1期と、あ、1話と、うん。で、まあ、それに対して、まあ、ドロステルが自分の存在を不安に思い出しまして。
うん。あ、なんか、ちょっとね、哲学的なというか。ま
あ、ゲデストニスはね、アルファベット中に単語を連想していくというレッスンを行うわけです。
うん、
で、まあ、紙芝居式にアルファベットをめくっていくんですけど。
めくっていきますね。
この紙芝居が完全に、2期のチャーミングの第2話何話の、嵐が丘っていうエピソードで、
あ、
トロッセルが人間模型のユーリーっていうやつに、人間の言葉を教えよう。
はい、ガンモド
キ言葉を教えようとして、そうです。
あ、はい、はいはいはい。
めくっていったレッスンのやつと全く同じなんですよ。表紙が。
あ、そうなの、それ気づかなかった。
で、まぁ、今回、A、B、C、D ってめくっていくんですけど、ゲデスミスが、うんうんうん。チャーミングの時は、あれが、ギリシャ文字だったんですよ。A、B の後 G が来てるんですよ、ガンモドキってことは。
ああ、そういうこと、そういうことなんです
ね。今回は、アルファベットで来てるんで。
英語詞ですね、絶対。
英語側で来てる。そこのちょっとね、
いつもと違う。
そこが変わってるところがすごい気になるんですよね。
そうですね。エピソードよりも英語だし。
ここのね、変化がね、不思議なんですよね。
不思議ですね。
で、まあ、それやりまして、まあ、結果的に大した意味はないんでね、すべてにおいて。
我々が深読みしすぎてるだけなんで、絶対に。
で、まあ、その後、 さらにゲレストニスが出してくるのが、次のレッスンが、
はい、
信じる心を物理的な強度に変換するマシン、っていうのが登場します。
しますね。
うん。このね、信じる心を物理的な強度に変換するマシンっていうのが、
はい、
あ、話、フリューゲルゲのね、このテンペストの塔っていう、そのお話の舞台を守っている防衛システム。
うん。防衛システム。
と、まあ、ゲレストニスが説明するわけですよ。
はあはあ、
つまり、それって、まあ、これの後の話になる、ファイアウォールとかファイアボールユーモラスで使われてるってことなんですよね。
ああ、そういうことなの。
で、ここで、まあ、その、信じる心っていうのが重要なワードになってくるわけですけど。
そうですね。
まあ、信じる心に対して今回のタイトル、黄金の心なんですよね。
うん。
で、ファイアボールユーモラスは珍しく、そのタイトルと中身が割と連動してて。
そう、そうね。そう言われると確かに。
でも今回黄金の心ってことでね。
うん、うん。
まあ、タイトルで思い出すのは、はい、ファイアボール1期の、揺るぎない心っていうエピソードがあるんですよ。
すごいな。タイトルまですぐ出てくる。さすが。
で、揺るぎない心がどの話かっていうと、
どの話でしたっけ、
あのテンペストの塔に人類が完全に攻め込む、あの、しめそばとらっきょうが最高のためだと思う話です。
ああの、
なんでこれ
監視カメラ。
そうですね。
で、いっぱい出てくる。ドドドドドドドンっていう。
それこそね、その監視カメラの時に、
はいはい、
あの監視カメラの説明の時に、ゲレヒトニスって、412箇所にも及ぶ監視カメラと、139箇所に及ぶまで言ってるんですよ。
うんうんうん、
で、そこで、ドロッセルがもう向こう行っちゃってて、で、話が止まるんですけど、
はい、
その139箇所に及ぶ何の防衛システムかって今まで何も言ってなかったんですけど、
あ、これじゃないかと。
おそらくこれなんじゃないかと。
すごい、こんなに深読みできる話だったの、これ。それ気づきませんでした。
ここに来るんだ。
なるほど。
そうしてくれると何が起こるかって、
うん、
これは信じる心を物理的な強度に変換するマシンなんで、
はい、
話、その時代が進むにつれて、はい、お屋敷が攻め込まれているっていうことは信じる心が揺らいできてるんですよ。
おー、なるほど。
で、その人類が夢見る存在ではなくなっていて、大切なものは決して失われることではなく、今、たまたまここにないだけっていうことを、まあ、ゲレヒトニスが述べるんですけど、
あの、夢見る。
うん。割と、ここがね、うん、ファイアーボールのメッセージ性の
核
の部分ってね、普通こういう話って最終話でしだすんですけど。
あの、2期の最終話で、あの、なんかあの、賢者、
うん、
9人の賢者は、
9人の賢者によって作られ、
あれがなんだ、夢と同じ成分で作られていた。
分子は重子を作り、ってやつですね。で、彼らは夢と同じ成分で作られていた。
そこを思い出す感じですな。結構好きなんだ、気がする。
これいい話ですね。大体が2期最初見た時泣いちゃうっていうね。
あの、そうですね。
でも1期最終話が夢の生まれる場所で、2期の最終話が愛なき世界なんでね。
ああ、なるほど。
最終話は割とそういう話をしがちなんですけど。
あ、もう最終話結構グッとくるのが、結構腹立つっていうか、逆に。
逆アニメーションのくせに最終話だけすげえいい話になって。
あの、
いい話ではないんですけど、なんかね。
グッとくるんだよね、しかも。しかもこれがやっぱりこの話の短さと相まって、なんていうか、急激にグッとくるから。
感動しちゃうんですよね。
あの、2話の最終は特に結構、ね、あの、最後の最後、
あ、あの、あれはね、
本当に。あれはちょっと、油断すると、泣きそうになってしまう。ぜひ見てください。これをもう、グッときますよ。で、じゃあ、あの、
話しますね。マシーンをね、ドロッセルが掲げてね、上にライトが行くっていう演出がありますけどね。
はい、
まあ、これ、あの、よくある、トロンなのか、スター・ウォーズなのかっていう問題のやつですね。
うんうんうん、
あの、ライトを上に掲げる人っていう、
あ、
トロンのポスターオマージュなのか、スター・ウォーズのポスターオマージュなのかも。
スター・ウォーズのエピソード、最初のやつだね。こう、剣を掲げてるやつ。剣じゃねえや。なんで剣って言ったの？ライトセーブ。はい。
今、おそらくね、ファイアーボールは、監督がね、超トロンオタなので。
あ、そうなの。あ、それはね、あれやりましたもんね。
芋にトロンナイトぐらいね。
芋にトロンナイト。
あの、なんか。
あ、あれ、監督がトロンオタだからだったの。
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
あの、トモローランドのトロン BGM で泣くらしいです、あの人。
それすごいな。あ、ちなみに、あの、芋にトロンナイトっていうのは、あの、 説明しておかないと。
ピーチに釣りエキスポジャパンで行われたね、いまだかつて唯一のファイアボールのファンイベントね。
あそこ、シネマエクスピアリで。
はい、大変並びました。
ディズニーチャンネル文化祭の。はい、この話も多分、ポッドキャストホルとどっかに入って
る。多分ね、1時間ぐらい僕らがね、いかに良かったか使ってる回があると思うんでね。
よかった。探してみてください。
武田さん、dpotjp ポッドキャストはすぐに話数が出るのに、武器は出ないっていう。
全然出ない。自分で聞いてないっていう。そんな聞くもんじゃないですか。
多分今回がトロンのおまじなんですけどね。それはいいとして。
はい。
あと、今回ね、特に気になるのはね、最後、クレジット後に追加シーンがあるんですよ、今回。
ああ、そうね。いっぱい力が溜まってる。
なんか、オチみたいなね。クレジット後のワンシーン、ちょっと面白いみたいなね。あれ、やったことないんですよ、ファイアボールって。
え？なかったっけ？
ファイアボールで、クレジットの後に何か映像を流したのって、一期の最終話だけなんですよ。
一期の最終話？
一期の最終話。
うん、
いい話を聞かせるくだりだけなんですよ。
そうか。
あれって、あれってギャグシーンじゃなくて、終わらせるためのシーンで、
うん、
むしろ感動的なシーンなんで。
感動的なシーン。
逆シーンを挿入したのって初めてなんですよ。
ニキの最終話は違う？違うか。
ニキの最終話は違います。
あ、そっか。じゃあ、異例の展開と。
もうそこがね、すごい気になるんですよね。
いろいろ新しいことが起きてる。
そうなんですよ。ここに来てね、あと1話で終わるのに。
あと1話で終わる。で、最終話もっといろんな、
そう。
なんならお父さんが出てくるかも。何が起きるか。
ファイアボールのアカウントも、最終話はなんかやばいらしいと。
ツイッ
ター？謎ましい予告からは想像もつかない珍事が続々と起こります。
これは期待じゃないですか。
多分ね、予告もかなりやばいことになってるんですよ、これ。
予告、ちょっともう一回見てみよう。
第3話の予告編がね、今、YouTube で公開されてるんですけど、まずその、最終話のタイトルがね、ハイペリオン皇帝。
あ、ハイペリオン。
交わ
る。はい。
で、ハイペリオンっていうのが、その、ロボット貴族、ドロッセルたちのロボット貴族の名前なんですね。うん、
ハイペリオン
を。自分たちをハイペリオンと呼称してるわけですね、人類に対して。うん、まあ、今までハイペリオンってタイトルがついたことないんですよ。
ないですよね。メタ的な。タイトル
で今回、はい、3期の特徴としてタイトルと中身がね割とつながってるってことから考えると、
はい、
なんかハイペリオンでね、うん、何らかの時代が起こることが想定されるわけですよ。
ハイペリオン内でとか
ね、交わる的なね。だからいよいよそのドロッセルたちのね、うん、存在に関わる話がされるのではないかと。
お
ー。でまあ15秒しかない予告なんですけど
そうですね。
非常に気になるポイントがありまして、
はい、
7秒のポイントです。
なんちょっと待ってくださいね、シークバー動かします。5、6、7、
7秒の、はいはい、この図があるんですけど、まあ、まずドロッセルが重いをかぶってますと、
うん、
で、ドロッセルのね、うん、髪、
はい、
いつも青く光ってるんですけど、
赤いですね。
赤く光ってるんですよ、
はい、本当だ。
そしてね、右の、まあ、1話に出てきた腹積もり的な、似たような機械がありますけど。
うんうん、いますね。ボエー。
G 見てください。
あ
!BAU28 って書いてますよ。
一個前じゃないですか。
で、これ、まあ、前ね。
ドロセル。
で解説したんですけど。
はい、ゲデヒトニス様の。
これ、ゲデヒトニスの足にはね、BAU29 って書いてあるんですけど。
ちょうど同じシーン。
これが、ゲデヒトニスの型番なんですね。
はい。
で、今まで1期、2期、3期と、この型番に数字がついてまして。
そうなんです。型番が出てるんですよね。
型番がどんどん更新されていってるんですね。
クレジット見ると。
で、ドロッセルにおいて、その型番は、はい、その、設定年齢を表してるんですね。
はい。
で、まあ、ゲデヒトニスは多分微妙に違うんですけど、
うん、
で、今回、BAU29 なんですよ。ゲデヒトニス。
ゲデヒトニスがね。
はい。で、この謎のやつ。これが BAU28 なんですよ。
これは、どういうことなの？
今までの法則からいくと、ゲデヒトニスが今の姿になる前の1バージョン前が BAU28 のはずなんですよ。
今までのね、決まりから。
法則にしては、おかしいんですね。
おかしいですよね。
こいつ何なの？
すごいな。これは、前、ちなみにあの1話で出てきた彼には何も書いてなかった？
書いてないと思うんですよね。
ちょっと見てみようか。書いてないっすね。書いてないっすね。
腹積もり3000には。
書いてない。
腹積もり3000にはないんですよ、こいつ。
何も書いてないです。書いてないっす。これ気になるな。
ここがね、注目ポイントです。
これは超注目。
ここら辺がね、明かされるんじゃないかな。あと、特定大体明かされないんで。
明かされない。我々が読み取る。
明かされないまま話が終わっていくんで。
途中で終わって、我々が深読みしまくるという。
早く暫定的じゃない最終回を出せって言い出すんでね。
そう。暫定的って書いちゃったらね、こっちは本最終回を望んでしまう。
多分ね、ムービーネックスに収録されるんでしょう。
ファイアボールユーモラスにムービーネックス。
ムービーネックス。このままでは7分半しか放送収録されませんからね。
せっかくソニーの人頑張ってブルーレイディスク作ったのに、養老的には DVD ディスクに入るんじゃないかっていう。
いやー、やってほしいな、DVD ディスクに、ブルーレイ画質が入ってるんですよ、
ね。2枚組で画質が超いい。
全然入れられますからね。DVD と DVD っていうね。
本当の最終回がある可能性がある、うん。これは楽しみですね。
OK。まあ、おさらいの仕方をね。
はい。
今、ファイアボール1期と2期が YouTube で無料公開されてます。
そうなんですよ。
大変なことになってます。1期と2期は YouTube で年末まで公開されてます。
あ、年末。
はい。
で、
大変です。ファイアボール第1話も、D-Life の見逃し配信というものでね。
そうなんです。
D-Life アプリと D-Life の公式サイトから行ける D-Life 見逃し配信で、1話と2話の、はい、3期、1話と2話の見逃し配信が今行われております。
そうなんですね。で、全部見れるという。
これね、1話も年末まで届きますんで。
はい。
で、おそらくこのペースで言うと3話は12月18日頃に。
法則で。
はい。おそらく12月18日から、はい、
ネットで
3期の、3話の見逃し配信が始まりますのでね、なんと12月18日から年末まで、全話見れます。
全話見れます。
全話見ても1時間です。
なので、
12月8日9時55分から JF で放送されますのでね。
ちなみに毎回ね、
時間あるでしょ。
1時間ぐらいありますよ。
まあ、なんでね、ファイアボール1期と2期をさらっと YouTube で見ていただけてね。で、まぁ、あ、D-Life の方にアクセスして、1話と2話と、
はい。
見ていただけるとね、なんと同じスタートラインで立てるというね。
立てますよ。我々と同じスタートラインに。あっという間。
に。
だってもうマーベルなんて今ね、もう
10作ぐらいでしょ ?40 時間ぐらいでしょ
大変じゃないですか。40
分の1です。40分の1。
1時間ですから。あっという間。
ほら、コミック読まないと意味わかんないとかさ。
そうそう、もうあれ見て、これ見て。
ええ。だって、ファイアボール1は、インフィニティボールの予告より短いっすか
本当だよ。
インフィニティボールの予告2分40秒かなんかでしょ。
インフィニティボールの予告より1話の短いから。
短い。インフィニティウォーの予告何回見たんだってね。13回は見てるでしょ、皆さん。
確かに。
僕は13回以上見たもん。多分26回ぐらい見たもん。
インフィニティウォーの予告と同じぐらいのカロリーで見られると。
インフィニティウォーの予告を20回見てる間に、ファイアボール終わるんですよ。
終わるんです。見てください。
今までね、はい、ファイアボール、チャーミン、ファイアボールユーモラスのね、1話、2話がね、いかに今までの話を踏襲してね、大変なことになっているかを説明してきたんでね。
はい。
見てる方ももう一度ね、ファイアボール、YouTube のね、視聴回数を稼ぎつつ。
稼ぎつつ。ファイアボールがいかに人気かというのを。
そうそうそう。
知らしめてやるという。
で、今までのファイアボールのね、ここと関わってるエピソードをね、見ながら、
はい、
最終話に備えていきたいところでございます。
明日ですね。
いよいよ。もう、これでファイアボールのね、リアルタイムに見られる機会ってめったにないですからね。
やっぱりね、リアルタイムが最高と。
ね、やっぱりね、この、あの終わり方で結局何なんだって思いつつ、
待ち。
いよいよ放送されるってなって全部スルーされるっていうこの感覚ね、やっぱりファイアボールですよね。
いかんせん予想できないですからね、全然。
この感覚、やっぱり病みつきになりますね。
好きになります。
割とね、一気の時からその感覚病みつきでしたからね。次どうなるんだよ。
全然違うっていう。
無視かよっていう、ね。 この感覚をぜひね、皆さん味わっていただきたいと。
はい。というわけで、今すぐ YouTube で検索して、明日を、まあ、ワクテカして待つと。
いやー、楽しみです。
楽しみです。というわけで、この後、ポッドキャスト、まあ、不定期で出してますから。
次ね、多分3期が終わった。話をね、年内に多分すると思うんで。
すると思います。3期が終わった話で、まあ、ノリが良ければ、まあ、最後の時代。の話もするのかな、うん、
するのかな、多分ね、最後の時代の話よりファイアウォールの話とか長くなるってやつ
だよ
ね。
そうですよ。
上映時間に比例しないトーク量。
トーク量ですから。多分、こんなにファイアウォールの話してる人たちいないですからね、日本中探しても多分。
うん。
というわけで、ぜひ次回も聞いてください。
はい、というわけで告知でございます。
はい、告知です。
はい、2018年のね、来年6月9日の土曜日にね、
はい、
コロスエキスポ2018というイベントが開催されます。まあ、今までね、園遊会とかね、ディスティネーションシーとかね、まあ、去年コロスエキスポっていうのも1回目やったんですけど、
はい、
まあ、今までね、勉強会とかいう形でね、 LT ね、5分ぐらいでみんながね、好きなものを喋るっていうのをやってきましたけれども、はい、5分のね、プレゼンテーションだけでね、語れる愛だけではないだろうと。
そうですよ。
もっといろんな表現方法があるだろうとね。
それに適した会が開かれるんですか？
そうなんですよ。もう、LT はもちろんありの、さらにね、展示物販。
お、
で、今回、ショーまでございます。
ショー、うん、
すごい。ほら、踊りでね、ディズニー愛を表現する人がいるかもしれないじゃないですか。
そうですよ。
そうね、この本でね、ディズニー愛を表現する人もいますし、
そうですよ、
自分でグッズを作る人もいますしね。そうですよ。最近サイトのグッズ流行ってます。
流行ってますよね。シール流行ってますからね。
そうやってね、こういろんな形でね、表現し合って、で、仲良くなろうと。
そう。ディズニーファンはいっぱいいますよ、
ね。もうちょっとね、お互いのことを知ろうと。
そうですね。
こんなやばいオタいるんだ。
いろんな
ファン。こんな偏った愛の姿があるのかと。ディズニーファンの中でもね、驚くことはかなりありますもんね。
ありますよ。
それを、好き勝手にやるイベントです。
素晴らしい、
そんなイベント。フリーダムな感じで。
今までにないディズニーイベントということですね、
うん。そうですね。フリーダムに、入場無料でございます。入退場も自由でございますのでね。はい、ぜひ皆様、6月9日のご予定を開けといていただいて、はい、続報をお待ちください。
はい、ちなみに場所は、
大田区産業プラザ、はい、京急蒲田駅から目の前でございます、はい、羽田空港からもすぐです。
なので、まあ、みんなね、どうせ舞浜の近くに住んでるでしょうと、なら行けるぞと。
海外の方もね、羽田からすぐ来れますんでね、
はい、
品川からも近いですからね、はい、新幹線の方も自由です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。